それではですね、最初に1分動画をですね、見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は予言は神が与えた武器についてです。私たちの教会は神様に祈り聞き従う教会としての歩みを示されスタートしました。徹底して聞き従うために日々聖書と祈りの中で神様に聞いてきました。しかし一つ聞くにも多くの時間がかかり、聞くべきことが溜まってしまうという問題が発生。そこでもっと早くはっきりと示してくださいと切実に祈り求めた時に予言の働きが開かれました。それは祈りの答えでした。そして予言の働きを受け入れた時から神様の御心をより早くより正確に捉えられるようになり、教会の歩みと働きは大きく変わりました。神様はご計画を示し指示を与え導いてくださいます。それは最善の道です。その語りかけの中心は祈りと聖書です。それとともに主要な手段の一つとして予言の働きが与えられています。賜物を用いなくても伝道や教会の立て上げはできます。しかし賜物を用いるならさらに大きな主の働きを見ます。使徒の一章八節では、聖霊様の力が証人としての力、賜物を通しての技として表されました。賜物は神の国の進展のための強力な武器です。この時代神様の大いなるご計画に預かり、主にある働きを全うするために主に信頼し備えられた賜物の武器を取り正しく用いる必要があります。その時に神様の勝利が力強く表されていきます。ではまた。
はい、どうもありがとうございました。先週はですね、カンボジア編がありました。1月2日からですね、5日今回日本からですね、11名の方々が参加されてですね、それで2日間の大会、あとですね、ボーリング大会とか、そしてあとイオンで食事、それからですね、バーベキュー大会とかですね、非常に素晴らしい時がですね、ありました。特に正解でですね、2人のですね、この個人の子どもさんたちがですね、洗礼を受けたということですね。非常に今回初めてですね、実際に面礼で見た中でですね、非常に信仰はですね、本当にはっきりとしてですね、イエス様の十字架の贖いの恵みをですね、本当にイエス様は私の罪のために死んでくださってですね、罪を、私はこの罪を許してくださったということをですね、はっきりとですね、御言葉から語り、そして私は主に愛されていますと、非常にですね、今私たちがですね、信仰、オンライン礼拝ですから、よくパルオクションですね、その告白も聞いているかと思います。主に愛されているということで非常に強くですね、告白されてですね、そうやってお二人のですね、男の子と女の子がですね、二人、洗礼を受けてですね、本当に素晴らしい時がありました。また来週ぐらいからですね、映像がこう出ると思いますので、ぜひまた映像をですね、見ていただいています。そのことは別にですね、この朝の御言葉からですね、見ていきたいと思います。先ほど司会者の方に読んでいただきました、この8章の5節から13節はですね、百人隊長の信仰とまたそのしもべのですね、癒しの言葉が書かれているんですけども、やはりこうイエス様のもとにですね、いろんな人たちがこう来るわけですね、イエス様のもとにですね、いろんな人たちが来るわけですけども、癒しにおいてもですね、同じようなパターンでですね、癒しがなされているわけではないですね。特に主のもとにですね、来られた方、また求めている方は、特に信仰を持ってですね、やってイエス様にですね、願っている人たち、またそういう人たちはですね、非常に神様のですね、御業を表されていくわけですね。特にこの百人隊長はですね、イエス様のもとにですね、自分のしもべが苦しんでいる、病気でですね、中風で家に寝て、非常にこの苦しんでいるから、イエス様にですね、願ったわけですね。 癒してください、まあ、来てくださいとか、まあ、あのそれなりのですね、言葉でですね、そうしたらイエス様はですね、この7節ですね、イエスは彼に言われた、行って治してあげようですね。素晴らしいですね。イエス様はですね、行ってその病んでる苦しんでるですね、しもべをですね、治しに行ってあげるよとですね、まあ分かりやすく言うですね、そのようにですね、イエス様は言われたわけですね。そうしたら百人隊長はですね、普通ならですね、ありがとうございますとかですね、普通なら言うわけですけど、これ百人隊長はですね、8節、しかし百人隊長は答えていった、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れ資格は私にはありません、ただお言葉をください、そうすれば私のしもべが治りますですね。まあ、普通の人とちょっと違うんですね。なぜ、この百人隊長がですね、あのそのようなですね言葉でイエス様に言ったかというと、やはりあの百人隊長という方は当時ですね、あのイスラエルですね、あのローマ軍のそういうこの、まあ、組織の中でですね、あのイスラエルに来ていたわけですね。約6000人ぐらいのですね、あの一つのまあ一個師団というかですね、そして、6000人ですから、まあ、6人のですね、千人隊長がいて、そうやって、まあ、100人のですね、60人の100人隊長がいるわけですね。そして自分の上にですね、千人隊長という方がいて、そういう千人隊長を通してですね、言葉はですね、今日はこれを信じて、あれをせよとかですね、指示があるわけですね。で、まあ、100人隊長も自分の下にですね、100人の兵士たちがいるわけですから、その兵士ですね、あの言葉でですね命令するわけですね。で、私たちも皆ですね、生きている私たちも仕事をしている人たち、仕事をしていなくても皆言葉でですね動いているわけですよ。言葉でですね、あれしなさいこれしなさいとですね、そしてこの言葉でですね、あの指示をしているわけですね。そして百人隊長も自分のですね、部下にですね、今日はこれをせよあれをせよ、そして今日はこっち来なさいとかですね、いろいろ指示したときに、まあ、言葉で動いてるんですよ。私たちの人生もそうです。言葉で動いてるんですよ。まあ今日はですね、別にあの礼拝、日曜日だから礼拝言葉でですね、来なさいとか言うんだけど、私たちはもう日曜日になると当然ですね、礼拝に行くというか、もう普通ですね、もうそのように、この心に決めてるからですね、そのように動くわけですね。そして、イエス様にですね、このお言葉をください、まあ、すなわちですね、自分の家に、わざわざ来てもらえなくてもイエス様だったら言葉でですね、この病んでる苦しんでるこのしもべにですね、一言ですね、言葉を語ってくださいと、もうここで一言言っていただければしもべは治りますということをですね、この百人隊長は告白したわけですね。で、そのことを通してですね、イエス様はですね、この百人隊長のですね、この信仰を通してですね、あのどのようにですね、言ったかというと、10節ですね、10節です、10節のイエスはこう、これを聞いて驚かれ、ここでイエス様はですね、まあイエス様は神の子ですからですね、普通いろんなことを見ているんですけども、この百人隊長のですね、言葉を聞いてですね、驚かれたというんですよ。まあ、イエス様もですね、まあ、いろんなこの奇跡とか技を見ていろんなことをこうされているわけですけど、まあ、そういうことをですね見ているんですけど、この百人隊長のですね、このしもべのことをですね聞いた時にですね、イエス様は驚かれたというんです。なぜイエス様が驚かれたかというとですね、ここにも書いていますけども、まあ、ここにあのついてきた人たちというのはですね、まあ、ほてですね、主のためにですね、歩いていく、死ぬのもですね、生きるのも主のために従うというのはですね、イスラエルの民ですよね、弟子たちはじめ、そういう人たちがに向かってですね、イエス様はですね、言われたわけですね。誠にあなたたちに告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。ですね、本来ならばイスラエルのですね、民というのは選びの民ですよね。アブラムの子孫であるこのイスラエルの民はですね、本来は神様の民ですけれども、その民の中にですね、このような信仰を見たことはないというですね、これは非常にあの イエス様はですね、驚かれたわけですね。そして異邦人である百人隊長というのはローマ軍のですね、そういう百人隊長ですから異邦人ですよね。異邦人であるこの百人隊長のですね、信仰の言葉を聞いて驚かれた。そしてあなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て天の御国でアブラム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。この本来ならですね、この、たくさんの人がですね、東からも西からも来て天の御国ですね、天の御国でアブラム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますというのは、本来はですね、神様が選ばれたイスラエルのためにつなげられたところなんですよね。そこにイスラエルの民はですね、そこにこう行くわけなんですけども、しかしイエス様はですね、しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて激しい死ぬ、いけないわけです。すべてのイスラエルの民はですね、アブラム、イサク、ヤコブのですね、おられる御国にですね、すべてのものは行くと言ってないんですね。あるものは暗闇に放り出されて、そして激しい死でですね、あの時もっとこれにしておけばよかったですね、こう彼らはですね思うということをですね、イエス様は言われているんですね。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの知った通りなるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒されているんですね。でこれはあの神様に対してどのように信じているかなんです。どのように神様に対して思っているか、考えているかですね。これはあのいろいろとみんな違うわけですね。ただ知識だけにですね、救い主という、イエス様は救い主だということだけでですね思っている人もいるし、またイエス様は私をですね、病気を治してくださった、私を救ってくださった、私を暗闇からですね本当にこの助けてくださったとか、まあいろいろなこうことがあるわけですけれども、この百人隊長のですね、信仰というのはですね、神の言葉があればこの病気は治る、神様が一言言ってくださるならばこのしもべの病は癒されというですね、そういう信仰を持って信じてイエス様のもとにやってきたんですね。で聖書の中にいろいろな癒しの箇所がありますけれども、長血を患った10年間のですね、婦人の病もそうですね、自分の心にですね考えたわけです。イエス様の体の衣をですね、着ている衣の房に私が触れば私の長年病んでいた病は癒されるというですね、そういう心を信じて、そして主のもとに行って、大群衆がいる中をですね駆け抜けてイエス様のところにですね行ったわけですね。でこの信仰を見てイエス様はですね、大勢の群衆はですねイエス様の周りに囲んでいるわけです。誰が触れるか、誰がですね触ったかというのは普通はですねわからないぐらいのですね人たちがいるわけですけども、しかし信仰を持ってこのイエス様の衣にさえ触った時に、イエス様から力が流れていったということですね。聖書の中に書かれていますけど、イエス様ご自身もですね、ああ自分の内側から力が流れているのをですね感じて、そして誰が私の衣に触ったんだろうかと思ってですね、この弟子たちに行った時、イエス様はですね、イエス様こんな大勢の群衆がおるのに誰が触ったとかおっしゃるのですかとか言われたんですけど、その信仰によって触った方がいたわけなんですね。その方が長血を患った12年間ですね苦しんでいた方が主の衣に触って癒されたと。でそこにあの神様はですね、イエス様はあなたの信仰があなたを救った、普通神様が救うわけですけど、あなたの信仰があなたを救ったというのはですね、神様の癒しをですね神様はなさるわけですけれども、しかしその信仰を持って触ったことを通して癒しの力が表されてきたわけですね。で聖書を見るといろいろなですね、主のもとに来る人たちの本当にこう特徴というのはですね、信仰を持って触れる人、
信仰を持ってイエス様にですね願う人、信仰を持ってこの百人隊長のようにですね考えをですね、そういうふうに権威があるから、私にも百人隊長としての権威を持っている、あれをせよこれをせよと言えば百人隊長のですね部下はみんなするわけです。私たちもみんなそうですね。仕事に携わっている人はですね、まあ上の人からですね、今日これしてください、これしてください、今週はこの予定で仕事をやりますということでもう決まっているからですね、言葉は言われなくてもその予定でですね毎日毎日仕事をやっているんです。それ言葉なんですね。そしてそのことを通して私たちは働いているわけですね。で、神様もその言葉ですね、百人隊長は神様である、イエス様であるならば、もうわざわざ家まで来なくてもこのところであなたのしもべは治れと言ってくだされば治りますということですね、信じたということですね。で、中心というのはやはりこの神様に対する信頼と、神様はどういうお方であるか、神様は何をされるお方かということを私たちが深くですね、それを信じていかないとですね、それは解決されていかないんです。イエス様は死んだからといって全ての人がですね祝福をですね受けているかというとですね、そうでないということですね。よくあのパウロ氏はですね、恵みの中にいる、恵みの下ですね、恵みの中、まあ傘で言うならですね、傘の中にいる人はですね雨に触れないわけです。傘から外れるとですね雨に濡れるわけですね。その恵みの中に本当に自分がいるのか、自分の人生に神様は本当にこう何をしてくださるかということをですね、やはりこの求めていかないと、瞬時にですね自動的に変わるわけではないですね。で、このフィラデルフィア教会の人たちが全てですね空中警護されるということではないということなんですよ。イスラエルの民の中でさえもですね、全てのものはですねアブラムのいるところで御国にですね行くということではないということですね。この箇所で語っていますように、この信仰がこの私たちにとってですね中心なんですよ。で、イエス様も私たちのですね何を見ているかというのはですね重要なことなんですよ。で、信仰があるかないかですよ。で、私はあの9月ですねキャンプに行った時に語られた言葉のにですね、代価を払うということをですね、その言葉が入ってきたんですね。代価を払う、で、まあ、非常にあのその時ですね祈りのことをよく言われたんですけども、まあ、その時はあの祈りのことをよく聞いたんですけど、自分にとってはですね、まあ、祈ることもそうですけども、代価を払うということはあの深く言えばですね、イエス様は私たちの罪のために十字架で死んでくださったというですね、命を捧げてくださったわけです。これ以上の代価はないんですけども、私たちの中でですね、あるこの代価を払わなきゃならないという言葉があるんです。時間を捧げるとかですね、まあそういうこの祈ることとか、また奉仕するとか、まあいろいろですね、神様に従うとき代価を払ってしなきゃならないということがあるんです。で、そういう代価を払うことともに、またいろいろですね捧げていくということもですね、まああの普通クリスチャンはですね、まあ、従事とか礼拝献金とか、まあ、感謝献金とか、まあ、それぞれのですね、まあ、下げ物はですね、まあ、あの普通、まあ、当たり前のようにですね、普通はそのするわけですけど、しかしそれ以上にですね、やはりあの下げていかなきゃならないという時もあるんですよ。で、ずっと私あまりですね、そういう、まあ、あの中でですね、自分の生活の中で本当にこう代価を払うということはですね、本当に自分の生活からそれをですね下げていかなきゃいけないというですね時がこう、今年ですね、まあ、去年からある時期からですね、あのちょっと経済的に厳しい状況がですね教会にあった中でですね、まあ、6ヶ月くらいですね、あの社員が出ないような、これは私があの鹿児島に来て初めてのことです。で、そういうことの中でですね、代価を払うというですね、こう一つ一つですね神様に従う中でですね、9月ですね、まあ、あの三大会の合宿に行ったり、 そしてまた結婚のですね、まあ、準備とかですね、そういうのに長崎に行ったり、それでまあ結婚式に行ったりとか、またあの11月ですね、大会に行ったりとかですね、いろんな形ですね、 多くのですね、まあ、あの出費もあったわけですけども、しかしそういう中でもですね、本当にこう神様にですね捧げていく、で私たちが捧げていくということはですね、失うということではないんです、少なくなるということではないんです。目に見えるところはですね、そのように見えるかもしれませんけど、神様のですね、恵みというのはですね、そうではないんです。私たちに必要ですね、豊かに与えてください。で、今回あの家族でですね、白馬冬のキャンプに初めて、3人で行くわけですね。まあ、以前私と妻は最初に行って、去年ですね、泉姉妹が恵みによって参加しましたけども、今回ですね、そういう信仰の歩みを通してですね、私たちが本当にこう行かなければならないところには、やはりこの従っていかなきゃいけない。まあ、私は以前よくですね、まあ、お金でですね、よく動いたり行かなかったりということをよくしてたんですけども、それはそもそも信仰ではないわけですね。あるから行く、ないから行かないというのはですね、信仰でも何でもないんです。しかし実際にですね、本当にこうそのことをですね、神様にこう求めて御心であるならば、特にこの賜物の働き、また映像ですよね、これから本当にインターネットとしても映像の働きとか、いろんなことを大きく持ち上げていくわけですが、そういうところに行って実際に学ばなければ、で私たち実際に行って学ばないとわからないんです。賛美の働きもそうですね、あのレベルがどんどん上がってきていますけど、そういういろんなところに行って、そういう人たちがどういう歌い方をしているか、どういうことをやっているかというのはですね、もうあのここをですね、ずっと私たちもですね、白馬の方に行ったり、またあの東京のですね、第7礼拝とか、またゴスペルライブとか、そういうのもどんどん見ているから、もう本当にですね、もう今東京のですね、チームの中ではですね、もうある程度ですね、このプロデビューするような人たちもたくさんいるということですね、言われていますけれども、神様は本当にですね、その信じていく、私たちが全部お金が満たされたから行くということではないんですね。神様が示されたら信仰を持ってそれをですね、歩んでいく、踏み出していく、こうそれがですね、本当にこの神様のですね、宮沢がなされる一つの大きなですね、始まりなんです。で、あのイスラエルの民がカナンの地に帰ってきた時ですね、40年間アラノをぐるぐるとですね、歩んでいた時ですね、そしてこのカナンの地に入って、そして、エリコの城壁のですね、戦いをする時にこうヨルダン川をですね、この渡らなきゃいけない。ヨルダン川はですね、水が溢れているわけですね。そこが川がですね、あの水がなくなるということはないわけですね。そこをこう渡ってエリコにですね、行って戦いしなきゃいけない。まずエリコのですね、ヨルダン川を渡るというですね、一つあのイスラエルのためはですね、試されたわけです。しかし契約の箱を担いでですね、イスラエルのためはですね、このヨルダン川をですね、踏み入れた時にこの川がですね、こうせき止められたわけですね。でそこをこうイスラエルの民がですね、渡ったわけですね。まあ、エジプトにおいてもそうですね、モーセがですね、このパロの軍隊がですね、押し迫ってきた時ですね、もう逃げ場がない。どこに逃げたかというとですね、後悔です。普通信じられないですよね、後悔なんか。普通ですね、普通考えても後悔の方にですね、海の方に逃げるということは普通は人間の考えではできないんですよね。しかし神様はそこに導いて、そしてモーセはですね、杖をですね、後悔に出した時に後悔の水がですね、分かれたわけですね。そしてあるですね、まあ、インターネットの中にもですね、そういうパロのですね、戦車とかそういう軍隊がですね、そこを通った時のですね、状況でこの海の中に住んでいるものがですね、まあ、あるというようなこともですね、インターネットの中でもですね、まあ、それがですね、真実かどうか分かりませんけど、そういう時代のものがですね、あったということですね、まあ、言われていますけども、本当にこう不可能と思っても一歩踏み出した時にそこから神の手というのが動くんですね。で、百人隊長もですね、やはりこのイエス様のもとに来た時にですね、言葉をください、言葉ですね。で、神の言葉がですね、私たちをですね、信仰を強くしてくださり、またその信仰がですね、荒らされて 行くわけですね。で、私たちは目に見える状況にですね、恐れてはなりません。で、皆さん人生にですね、自分は本当にこう神様にですね、本当にこの何をこう今願っているのか、祈っているのか、こう求めてですね、本当にこれを神様にですね、示されたことによっては従っていくですね、休みとかお金とかいろんなこともかかりますけども、しかしそういうことをですね、計算したら信仰の歩みというのはできないんです。私はよく失敗したのはですね、お金があるからする、お金がないからしないというようなことをですね、やっている間はですね、十分できないんですね。しかし神様はですね、示されたらそれをですね、行っていく、従っていく、その時に主のですね、主の技というのをですね、忘れることをですね、覚えていただきたいと思います。それではお願いいたします。御子天のお父様、本当に御言葉ありがとうございます。百人隊長の信仰を通して、神様、私たちもさらにあなたからの本当にこの言葉を受けて、さらに信仰を持って、この週末リバイバルに向かっての働き合いに従える、さらに私たちの信仰を立て上げてくださいますようにいたします。愛する主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美しております。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち使徒と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは